ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしていますドクターマーボーのお日様広場のコーナーです。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様の恵子さんと一緒に毎月ゲストを招いて釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではゲストの方をですねご紹介お願いします。
今回のゲストは釧路町の救急救命士の角務啓太さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。角務さんは、はい、今から2年前にもこの番組の一番最初のゲストとして
そうです、ね、
はい、出ていただいたんですけれど、はい、その時は当院と行っているあの子どものための救急救命の講座をあのご紹介するようなそういうような形の番組だったと思うんですが、はい、今回は救急の現場のそこで起こっていることであったりとか私たちがよく知らないことをちょっといろいろざっくばらんに聞いてみたいなというふうなことで進めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
まずあの救急車なんですけど、最近利用がすごく増えてるっていうふうなことは聞いてるんですけど、そうなんですね、ここでも同じなんでしょうか。
釧路町ももう多くてですね、今年は過去最高記録しそうな勢いで救急件数が多いですね、うん、もう去年の件数はもう超えましたね。
まずあの私たちの中でこう救急車呼ぶっていうことっていうのは、はい、ほとんどないというかあまり経験普通はないと思うんですけれど、ね、はい、特にあのこの番組のリスナーであるあの子育て世代のお父さんお母さんたちは多分呼んだことないという人の方がほとんどではないかなと思うんですけど、はい、救急車の呼び方っていうんですかね、はい、実際っていうのはどういうふうになるんでしょう、はい、
あの多分お子様が多分急病とか、まあ、例えば痙攣とかを起こした時は、うん、まあ、相当多分パニックになると思う思います。まず落ち着いてください。まず落ち着いて119番をしていただいて、うん、で僕たちが聞きますのでそれに上手に答えてくれれば一番スムーズにいきます、
うんうん、ちゃんと答えてくれるもんなんでしょうか。あのやっぱり電話かけるときはパニックですよね。
そうですね、たまにあの住所も言わずに名前と子供がこうだから早く来てガチャンっていうパターンもあるんですけども、まあ、あの住所と名前を言っていただければ僕たちの救急車出れますので、まあ、最低限そこを言って、うん、ゆっくり落ち着いて僕たちの言ったことを聞いてくれればいいかなと思います、うん、
救急車の呼び方なんですけど、じゃあハミさんちょっと一回やってみましょうか。
わかりました。
いいですね、
はい、
うん、おいっ子さん5歳の
5歳の甥っ
子が甥っ子さんがこう来てて
ちょっと具合悪くなったよっていう前提で
前提でちょっとじゃあ
かけますね、
かけてみましょうか、
はい、119番ピッポッパです、
はい、119番消防です。火事ですか救急車の要請ですか。
具合悪くなった子供がいるんで救急車を
救急車ですね、はい、住所お願いします。
釧路市の春鳥7丁目です、
はい、お名前教えてもらっていいですか。
佐藤晴美です、
はい、どなたがどうしましたかね。
ですね、5歳の甥っ子が、はい、泡を吹いて、はい、今倒れている状況なんですけども。
あ、そうですか、
はい、
他何か症状ありますか。
白目を向いているような状況ですね。
あ、そうですか、
はい、
呼吸はしてますか。
呼吸はしてますね。
してますか、
はい、
今は痙攣とかしてますかね。
ちょっとしてますね。
まだしてますか、
はい、
分かりました。かかりつけの病院はありますかね。
いや特に釧路にはかかりつけない
ですよね。あ、そうですか、分かりました、
はい、
したら痙攣落ち着きましたら、吐くこともありますので、横にしてちょっと救急車待っててください、
はい、
じゃあ今もう向かってますので、
はい、
安心してください、
はい、
じゃあ一回切りますね、
はい
はい、
あ、いいですね。
すごい緊張しました。
そう、ああ、うん、そうですね。それでも多分こんなに冷静には多分話せなかったかもしれないですよね。自分がその子に手をかけたいけど電話もしなきゃいけないっていう状態で多分電話されてくると思いますので、それでもやっぱり電話でこう誘導されてる通りにお話をするっていうのが多分一番あの効率がいいやり方なんだろうなと、うん、あとあの救急車を待ってる間っていうのはどんな風にしてたらいいのかな。
あ、そうですね、まあ、お子さん調子が悪いんでしょうけども、その間にあの保健所ですとか診察券、あと薬、うん、あとジャンバー靴とか一式まとめていただくとすぐ救急車に乗せて、
うん、薬っていうのは今飲んでいるお薬っていうことですね。
そうですね、はい、うん、ご準備していただければ大変スムーズに活動できます、
うん、まあ、そこまで多分気が回らないこともきっと多いでしょうね。
そうですね、
うん、あとあの実際にこう到着してみて、
はい、
こうだったらいいのにっていうふうに思うことっていうのは何かありますか？
そうです、これからちょっと雪が降りますので、うん、まあ、雪の前をちょっと除雪していただいたり、氷の上だと僕たちも危険なので、まあ、砂を撒いてくれたりとか、あと搬送経路ですね、あの、うん、担架に移っていきますので家の中とかを、広くしていただければすごい、うん、とても助かります。
何か踏んじゃったりとかって、
僕も何度かあるんですけど、あの犬の糞を家の中で踏んでしまって踏んでしまってですね、ちょっとびっくりしましたけど、感触踏んでから気づきましたけどね。はい、
じゃあ動物とかペットもしいたら、はい、あの足の周りにまとわりついたりしてこう転ぶっていうことも考えられるの で、ね、もし余裕があれば、はい、違うお部屋とかゲージの中に入れていただくと、
ね、
はい、スムーズにいくっていうことがありますね。
あと犬が苦手な救急隊もいますので僕はいいんですけど、はい、
あとあの実際に現場とか通信を受けたりとかするっていう仕事もされてると思うんですけど、どんな難しさがありますか？
通信ですか？
通信の
電話番ですと、はいはい、やっぱ現場をイメージできるかどうかですね。やっぱ怪我とか外傷だと結構想像力が大事なので、聞くこともやっぱ発展するかどうかでまたちょっと違ってくると思いますんで、
うん、思ったことと違ってたっていうふうなことっていうのはやっぱりありますよね。
それもよくありますね、はい、やっぱり通報者の方もパニック状態になってますので、やっぱりちょっと違ったこともよくあります、はい、
うん、今の救急車呼ぶときって大抵もう皆さんあの固定電話っていうよりは携帯でかけることが多いと思うんですけど、
そうでしょうね。
これはもう私釧路町に住んでるんですけど、はい、かけたら角野さんのとこにつながるとかっていうこと
なんですか？そこなんですけども、まあ、釧路町から携帯電話で119番した場合は、まあ、場所によってちょっと釧路市さんか厚岸町に入ることになってます。でそこから僕たちの方に来るようになってますんで、ちょっと二度手間といえば二度手間なんですけども、そういうふうな仕組みに今のところなってますね。
じゃあ例えば、うん、あの交通事故を見たとか、あってしまった場合に、はい、じゃあ携帯でかけた時っていうのは、はい、その場所によってかかるところが違うっていうんですか？
そうなんですよね。
私全然わからないと思います。
そうですよね。
どこでって言って、道路ですって言ってしまうかもしれない国道のどこですとか。
そうだと思います、まあ、地方から来る人もそうなんですけど、やっぱり交通事故で目印となるものはやっぱり少ないので、やっぱそういう時は看板ですとか建物ですとか、あと国道だとあまり見たことないかもしれませんが、キロポストっていうものがありますので、
何十何点何キロとかっていうふうにしてついてる、あのなんかこう青色にこう白抜きみたいな、そういう看板ですよね。
そういうのを教えてくれるともうすぐ特定できて、
例えばそれが分からなくて、うん、今じゃあ例えば厚岸方面から向かって、うん、大体10分ぐらい釧路町方面に走ってますとかでも、
うん、そうです、全然構いません、うん、まあ、一本道であればいずれドッキングしますので、うんうん、大体の場所を教えていただければもうすぐ出ます。
何かこうでも携帯電話がつながってるとこう何かこう連絡を取りながら探すってことはあるん
ですか？それも全然可能ですね、うん。昔あったのが、あの崖からちょっと事故で落ちてしまって携帯電話をかけながら連絡取り合って、うん、まあ、その時夜だったんですけども、うん、ちょっと消防車のサイレン聞こえたらちょっとライトでパッシングしてくださいとかすると、あの崖の下からライトがピュッピュッって見えてでそれで発見できたこともあったんで、ちょっといろんな
助けに行くの大変ですね
まず探さないといけないので、
ということは救急車呼んだの例えば家で何かあったとか、はい、その前も電話は切らないでいるとつながってるから安心っていうことで切らなくても大丈夫なんですか？
その通りだとは思うんですけども、うん、あのそういう場合はなるべくスピーカーモードにしていただかないと、うん、そのまま受話器を置いてしまうと、うん、こちらから呼び返しても聞こえないですよね。なので、うん、つなぎっぱなしにする場合は、スピーカーモードにしていただきたいと思います、はい、
最近そういえば救急車と遭遇、私も運転してる時に遭遇することが多くて、はい、まず運転してて気になるのはどっちから来てるんだろうっていうのが気になるんですよね、でこうキョロキョロキョロキョロ探しながら、はい、前から来てるんだなと思ったらこう左端に避けてウインカー出して止まったりするんですけど、なんかこう平気で一緒に並走してたりとかするっていうのが見ると危ないなって思うんですけど、
そうですね、
これはどうしたらいいんでしょうね。
まあ、あの救急車の中でも注意を促してよく走ってます。あのサイレン鳴らしたりとか、うん、マイクで言ったりするんですけど、やっぱり、まあ、いろんな状況で音楽とか聞いてたりするとやっぱり聞こえないこともありますので、まあ、気づくまで僕たちは安全にやっぱ走行しなきゃいけませんので、しっかりそこは周知してます。
一番いいのはもう、うん、車線を開けて止まってもらうのが、はい、いいんですかね。
やっぱりこう交差点とかですと急に止まると逆に危ないので、うん、まあ、徐行したりとか、うん、道路の状況によってですけども、うん、まあ、ちょっと皆さん工夫していただければ大変助かります、ね、
信号が変わったりとかすると、ね、焦る時が、ね、うん、私も実際に経験であるって、ね、これ行った方がいいのか、うん、真ん中で止まってしまうと、はい、経路の邪魔になるのかなって思ったりすることもあるので、
はい、結構困ることもありますので、うん、そこはあの僕たちマイクで誘導したりしてます、
うん、あ、そうですか、
はい、あと止まるときにあのハザードとか焚いてくれたら、うん、あの後続車両追突される可能性がありますので、うん、その危険性も少なくなりますので、うん、お願いします、
はい、あのよくこう思うんですけど、あの救急隊がこう行って、はい、こうたくさんの家があったりとかする中で、はい、夜中とか行ってどの家だかって分かるもんなんですか？
そう、一応あの119番段階で細かいところまで聞くんですけども、まあ、いざ着くとなると、うん、まあ、アパートですとかマンションとなると部屋番号とかこう確認しながら行くんですけども、まあ、あの部屋の電気をつけてくれたりすると、まあ、救急車の中から、うん、あ、もしかしたらあの部屋かもしれないっていうちょっと想像ができますので、うん、まあ、そういった工夫も必要かもしれません、
ね、右から何番目って言われても真っ暗だって分かんないですよね。
例えばあのドア、ね、開けてこっちですとか、はい、もし余裕があれば知っていただけると、はい、速やかに場所が分かって、ね、救急隊の方も来やすいということですね、はい、
たまにあの表札がないお家もありますので、うん、そのたまに困ります。
間違って開けるわけにもいかないですよね。
ピンポン車だったり夜中だったら迷惑になっちゃう、うん、は
い、難しいですね、
うん、難しいですけども、うん、
まあ、救急車の先ほどもあの出動回数増えてるっていう話だったんですけれども、まあ、リスナーの方にあのお子さんのお持ちの方多いと思うんですけれども、はい、子供ではやっぱり熱性けいれんが多いのかなっていうふうなイメージなんですけど、
そうですね、僕もその印象がありますので、
他にはどんなようなことで子供さんで、はい、あの乾燥になったりっていうふうなことっていうのはありますか？
やっぱり風から来るのかちょっと分かりませんが、咳がひどくてぐったりしてたり吐いたり、下痢とかしてたりする、症状が多く見られますね、うん、あとは、テーブルの角に頭をぶつけたとか転んでぶつけた、階段から落ちたっていうのがよく子どものパターンにはありますね、うん、はい、
救急車をあのこう呼んだことないっていう人は、はい、こう救急車思い浮かばないっていう人もいるかもしれないんですけど、はい、こういう時は呼んだ方がいいですよっていうふうなことっていうのはあります、
うん、まあ、基本的にはもう手に負えないとか、まあ、困ったりしたらもうすぐ呼んでください。
僕らあのと説明する時にはあの熱性けいれんの人は特にそうですけれど、親御さんが一人で連れていくとなると、途中でこうけいれんがまた起きたっていう時に、運転してる時に子供をこう見たりとかっていうのはもう危険すぎるというような時がありますので、うん、
はい、
あのけいれんが起きた時には救急車をあのためらわずに呼んでくださいねっていう風にしてお伝えはしてるんですけど、はい、そういうような感じで
全然問題ありません、はい、
いや、いろいろ勉強になりました、
はい、
こういったことはあの当院でよくやっているあの救命救急講習で話題にしますよ ね、
そうですね、
あの実際にどういう形になった時にはこんな風にするとかっていうようなことは常にこう不安なこといろいろ出てきますので、それ僕らもあの参加者の方からこう勉強してっていうか、こう教えてもらって、あ、こんなこともあるんだねっていうふうなことを聞いてやってたりとかするんですけれど、まあ、年に4回ほどやっています今。それで革命さんにもほぼ毎回登場していただいて、
ありがとうございます。
そして心臓マッサージであったりとか、それとか人工呼吸であったりとか AED の使い方とか、そういったこともやっています。詳しくは当院のホームページを見ていただければというふうにして思っていますので、もしあのこのことについてちょっと不安だったり関心がすごく強くあるというふうなことなのであれば、あの覗いてみてください。そしたらあの革命さんの方から紹介したいイベントと、
あ、そうですね、
お話をじゃあお願いします。
はい、救命講習のちょっと宣伝なんですけども、一応予定として1月22日に釧路町の消防署で実施しますので、ご希望の方は釧路町の消防まで連絡ください。一応大人向けの救命講習をメインにやりますけども、要望があればあの子どもとかのちょっと組み込んでいきたいなと思いますので、ぜひぜひ受講してください。釧路町の電話番号なんですけども、0154 40-5131 救急係まで連絡ください。
こう時間の許す方はぜひ参加していただきたいなというふうにして思います、
はい。
今日の放送を聞いていただいて、子育てしているお母さんたち、自分のもしお子さんがお家でもし何かあった時に、一人でお母さん一人で見てた時にどうしようかっていうことを想像するいい機会になったらいいかなと思いました。一人でいたらまず救急車を呼ぶんだろうか、どうしようって焦ってしまって、何していいかわからないパニックになるっていうのはもう私も経験したことがあるんですけれども、本当に大変なことだと思います。でもちょっと考えておくと、もしかしたらその第一声ができるかもしれないとか、何か処置ができるかもしれない。例えば、ドアを開けとく、鍵を開けておこうとかっていう行動につながるかもしれませんので、この放送を聞いてまたは受講したりして、今一度お子さんの緊急な場合のことを安全を考える、いい機会にしていただければと思いました。
はい、ですね、普段は僕は受ける立場であったりとか、木の病院に送っていただいているというような立場にいるんですけど、救急隊の方の立場としてのお話はとても新鮮で、こう勉強になったなというふうにして思いました。先ほどもちょっと利用の回数が多くなっててとかいうようなこともありますけど、みんなが救急体制のこととかについて関心を持って、いろいろな情報を共有していければ、こう適正な利用ってよく言いますけれど、そういうことにつながっていくのかなというふうにして思いました。必要な時には呼んで、そして使うっていうふうなことがあるかもしれません。どなたにもあることだと思いますので、関心を持って情報共有できたらいいなというふうにして思いました。今日のゲストは釧路消防署の救急救命士の角務啓太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また呼んでください。
このコーナーではラジオの前のあなたのご参加お待ちしています。子育てや子供にまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていること、お悩みなど、どんなことでも大歓迎です。ファックスは 0154-47-0111 番、 E メールは 761@fm946.com までお寄せください。コーナーの内容は来月発行の月刊フィットに掲載されますので、こちらも合わせてご覧くださいね。お日様広場、次回の放送は1月31日日曜日のこの時間です。このコーナーは釧路町桂木2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。